アートトーク。ハローヤリウンということで、62回かな。また確認するの忘れました。撮り始めちゃいましたけど。はい。今回はですね、まあ、個展が、終わりましたので、まあ、なんか個展の振り返りみたいなことをね、やろうかなと思っております。そう。まあ、2月ぐらいから始まった個展がですね、まあ、1期2期と、まあ、インスタレーションの回と、その後、ペインティング回、ペインティングのみの回と合計で2期連続で展示をして、でそれがまあ終わったという感じですね。そうで、まあ日本で初めての個展だったということが、まあ僕にとってはかなり新しくて、なんかまあ総じて思うことというのは、やっぱり僕の知名度はめちゃめちゃ低いなっていうことはやっぱすごく思いましたね。なんかその別にドイツですごい知名度があったとかそういうわけではないけど、なんていうのかな、まあそれ所属のギャラリーのね、もうもちろん1年目同じく1年目なので、ギャラリーとしての知名度っていうところもまあもちろんあるとは思うんですけど、まあただ個人としての知名度っていうのはそんなに高くないのはしょうがないのかなと思いました。ただなんていうのかな、その日本特有なのかなと思う部分もいくつかあって、結構、ギャラリーに足を運ぶっていうことに、ギャラリーにお客さんがついてるケースも、もちろんあると思うんですけど、作家にお客さんがついてるケースって結構日本だと色濃いなっていう印象で、別にまあなんか、その別にどうしてももちろんそうなんですけど、作家にね、つくっていうのはもちろんそうなんだけど、結構ギャラリー主体で僕は割と集客があったんだなというのはもちろん思っていて、で、何なんだろうな。確かにそう思うと、僕今までドイツでいろいろね、展示してきて、で、それなりにご飯食べれていけてたわけだから、販売実績もあったわけですけど、別に僕がそのドイツのアートシーンで有名かっていうとそんなこと一切なくて、何なんだろう。ま、なんか、不思議ですね。そう思う、こう思うと不思議なんですけど、なんでかっていうと、その、ドイツというかヨーロッパってやっぱり、その EU 圏内、こう、自由に行き来できるわけだから、その、まあ、国民というか、その人種が入り混じっているわけですよね。だから、まあ、あれはヨーロッパで一個の国みたいな感じなわけですよ。だから、作家の数も桁違いに多ければ、ギャラリーの数も桁違いに多いわけですけど、そう、だから、例えばベルリンに住んでるドイツ人のアーティストの数と、それ以外の国のアーティストっていうと多分同じぐらいになるはずなんですよね。 50% がドイツ人で 50% が外国人ってな感じになるはずなんですよ。ちょっと正式な数字を持ってるわけじゃないけど、もしかしたらドイツ人の方が少ないかもしれないぐらい、まあそのヨーロッパから来た作家をやるわけだけど、だからその別にお客さんが全員アーティストについてみんな動いてるかっていうと、そういうわけではないなと思うわけですよね。そう、スペインのアーティストがベルリンに来ましたって言った時に、わざわざスペインのお客さん、自分のお客さんがベルリン全員行くかっていうと、そういうわけじゃないじゃないですか、もちろんね。そう、でも、まあ、例えば、それはなんでかというと、日本って結構ね、ネットで情報を集めているケースがすごく多いのと、まあそのアートマーケットがすごい狭いっていうのがあるかなって気はするんですけど、皆さん、まあ、SNS を中心だったりとか、個人のホームページとかメーリングリストとかで、展示をやっぱり、なんか集めているんだろうなという印象で、ここで誰々さんまたあそこで展示やるから見に行こうとか、っていう気はしていて、なんていうのかな、 このギャラリーの展示、オープニングパーティーに毎回行く。その誰が作家、どの作家か、どの作家はわかんないけど、そのギャラリーのオープニングパーティーには毎回行くっていう人。で、なんか、その日本では少ないのかなと思うんですよ。少ないというか、比率的にね、比較して少ない気がするわけですよ。そのオープニングパーティーをやらないギャラリーもあるし、まあなんかパーティーっていうものの扱いというか、慣れている感じが、もちろんヨーロッパ人と日本人のそのパーティー好き感は違うかなと思うんですけど、そう、だから、なんかその、何かしらで情報を得て来る人もいれば、毎回その展示のオープニングに来る人もいるから、別に僕、っていうかアーティスト個人を知らなくても見に来る人ってのはたくさんいたんだと思うんですよ。でもなんか日本のアートシーン、マーケットを見てると、まあ、結構、アーティストについてる人の方が多い印象ですね。なんか肌感ですけど、これも。うん。SNS なのかなと思う。だってドイツで別に SNS ってすごいめちゃくちゃ流行ってるかって言ったら流行ってないし、日本みたいにね、例えば Twitter とか、まあ、X とか、インスタとかっていうのが、日本とアメリカはやっぱすごいわけですよね。うん。データ、それはデータ出てくると思うんですけど、そう。だそういう意味では、皆さん割と、結構僕がドイツに行った時は、地方新聞とかもそうだし、なんか雑誌とかがあるんですよね。なんか週末、日本みたいにこう、ショッピングに行くとかっていう国の文化なわけじゃないんですよ、ドイツって。なぜなら日曜日お店が全部閉まってるからなんですけど、日曜日とかって全部お店が閉まってるんですよ。ギャラリーもまあ閉まってるところもあるかもわかんないけど、まあ土曜日も別に早くに閉まっちゃうとかね。のもあるから、結構、まあ、余暇が少ないわけ。そう、買い物に行こうみたいなことよりも、公園の芝生でチルしようよみたいな、バーベキュー、時期だとバーベキューが、みたいな感じだから、結構、地方雑誌があって、結構な売り上げなんですけど、それも。で、そこで、今週末、どこのイベントで何がやってるとか、結構あるわけですよね。そう、だから、この、なんか、映画の、やつとか、なんかマーケットがあったりとか、飲みの市がありますとか、結構雑誌を見て、なんか週末何しようかみたいな人も結構いて、そう。結構あるんですよ、そういうのもね。うん。だから、割と、なんか週末の楽しみとしの一環として、ギャラリーに行くって人もいたりとか、そう。何が言いたいかっていうと、話が長くなっちゃいましたけど、なんか日本とドイツを考えると、すごいファンがいて、こう動いてる。まあ僕ぐらいのレベルってことですよね。もっともっと有名な人になれば、もちろんその人にお客さんがつくのは当然だと思うんですけど、僕ぐらいのレベルであれば、お客さんがついてゴロゴロ動くとかってことよりも、その場所にフラッと行く。その場所だから行く。ギャラリーについてるお客さんとかの方が、比較的には多いのかなと思うわけですよね。うん。で、そこで例えば2、3回やるとかね、毎年毎年やるようになれば、また、あのアーティストがここで展示するんだなっていうので、より来てくれるみたいな相乗効果はあるんだろうなと思うんですけど。そう。で、まあ、そういう意味も含め、で、しかもその、僕が誰だかわかんないっていう、その初めて見るアーティスト、だとしても作品やっぱ買ってくれる人はたくさんいたわけですよね。僕はそのドイツで食べていけてたわけだから、それなりに売れ、ね、販売実績があったってことは、別に僕が誰かどうかっていうことよりも作品の内容とか、そこで喋ったりとかしたことのコンセプトとかね、ステートメントの話をしたことで作品を気に入って買ってくれて、まあその継続でね、毎年1点買ってくれるとかそういう人もいるかもしれないですけど、うん、なんか、そういうのがあるんだろうな、という印象でしたね。うん、で、まあ、何を、話を戻して、そういうわけで、僕は日本でめちゃめちゃこの狭いマーケットで、しかも結構 SNS 主体じゃない、主体なんじゃないかなと思うような、このマーケット、アートマーケットの中でめちゃくちゃ知名度が低いっていうのが露呈したなっていうのはすごくあって、そう。 なかなか難しいなという印象でしたね。そういう意味ではすごく学びは多くて、反省がね、結構あった回でしたね。その、インサレーションの回は、ノートの方で、なんていうのかな、制作秘話みたいな感じのものをなんかいろいろ出してみたんですけど、結構反響はあってですね、閲覧を、CV も結構あったんですけど、なんて言うんだろうな、いろんな、まあ新しいコンセプチュアルな、まあその、インサレーションを作って、で、日本ではそんなにすごい多いタイプではないんだろうなと思うんですね。ああいう、インサレーションのみの展示とかっていうのは、なかなか古典では珍しかったんだと思うので、結構そういう意味では、これを見たくてちょっと面白そうだと思って来たんですけどっていう方が結構いらっしゃったんですよね。うん。で、それはなんか SNS で見てとか、っていう方が結構いらっしゃって、で、この試験官のやつ見たかったんですけどとかって言ってね、来てくださった方が後々もう出てきたりとか、わざわざこれを見に来ましたっていう人もいらっしゃって、すごい嬉しかったんですけど、珍しいなというか、ね、そういうことがやっぱり SNS 上ではあるっていうのが、日本っぽいなっていう気はしたんですよね。うん。で、いや本当になんか本当に SNS ってそのヨーロッパと日本だとだいぶ年齢若い子はもちろんやってるけど、そのある程度の上の方だとそんなに結構やってない方も結構多いから、日本ほどかじりついてやってる人ってね少ない気はするんですけど、うん。で、まあ試験官のやつなりし、ケルトの作品だったりとか、まあ、プリントの作品だったりとかですね。評判は悪くなかったんじゃないかなとはもちろん思いました。うん。ただ、やっぱり僕の集客が多分そんなに良くなかっただと思うんですね。総じてみると、という感じですね。うん。で、ペインティングの方は、まあ、大きい作品3つ、100号とか80号。あと、なんだ、150×200 とか。うん、も含め、まあ、35号がいくつあったりとかっていう、まあ、割と、頑張ったように、頑張った展示だったんですけど、そうですね。なんか、まあまあ、新しく来てくださった方ももちろんたくさんいたんですけど、うん。難しいなという、本当になんか、っていう感じでしたね。まあ、セールスが伸びなかったことに関しては、まあ、値段のこともあると思うし、僕の値段がユーロ換算とかユーロ軸なので、時価っていうほど時価には接してないんですけど、まあ、ちょっとユーロに合わせてるので、その円安ということもあってね、僕の作品ちょっと周りの作家に比べてちょっと高めかなと思うんですけど、こんなに日本で知名度ないくせにね。そう。なんかドイツ帰りでみたいなことをすごく歌ってるわけではないから、誰なんだろうこの人みたいな感じで多分来られてる人もいて、そうそう、なかなか値段も結構高いですねっていうことになるんだと思うんですけど、うん、まあ総じてね、もちろん作品が良ければ手が出る人もいるんだろうけど、まあ作品の良さが足りないっていうことにね、こう収束するんだとはもちろん思うんですけど、値段と釣り合ってないというね、うん、そう。だから、なんかそういう意味でも反省は。まあでもそれはしょうがないので、値段に関してはね、もうどうにもならないのでしょうがないんですけど、とかですかね。まあなんか集客に関しても、その僕が今やんなきゃいけないことは、まあもちろん作品をね、良くするっていうことはもちろんなんですけど、まあ広告とか告知とかはもうちょっと頑張るっていうことも重要だったんだろうなと思っていました。うん。なんか一応インスタグラムでちょこっと告知は打ったんですけど、まあいかんせんそういうのに慣れてないっていうのもあって、あんまり良い広告じゃなかったのかもしれないし、うん、とか、そうですね、なんかそのインフルエンサーの方とかに、広告費を出して、代わりに広告代わりに 告知をしていただくってことですよね。インフルエンサーの方に、アート系のインフルエンサーとかに、広告を打ってもらうとかっていうことをやってもよかったのかなと思うんですけど、うん、まあなんか別にそういう、まあ最、なんて言うんだろうな、こう、作品と制作以外のところにすごく力を入れて、まあなんかそういう属性的なというか、まあ、の、こう、こう、集客に力を入れている暇があれば絵を描いた方がいいみたいなこともまあ思わなくはないんですけど、ちょっと大会系な気はするけど、そうですね。まあまあまあ、本当にあのギャラリーにとっても、あの僕個人にとっても、いろいろこうギャラリストとね、話をしててもですね、あの、実りが多いというか反省点も多い展示だったような気はしました。はい。なんか申し訳ない気はするんですけど、その僕がね、所属になっているのにもかかわらずという、うん。はい。っていうのが、まあ一応総括というか、まあ振り返りかなという感じです。作品もね、もっとよくできたと思うし、もっともっとね、あの、頑張んなきゃなという気はするんですけど。はい。まあでも、なんかいろいろ最近ですね、ノートのメンバーシップの方では長文の記事を上げてはいるんですけど、思うことはいくつか、まあこれをきっかけ、さっきの話、その、をきっかけでいろいろやっぱ思ってですね、古典きっかけで思って、その話が次に進むんですけど、まあ、売れるか売れないかっていうことが、まあ、もちろん作品の良さ、いいか悪いかっていうことにはならない、あの直結はしないわけですよね。うん、で、まあ、なんか日本の、いろんな、ここ最近の、うん、なんて言ったらいいのかな、若手中心の、なんやらかんやらとかですね、コンペなんやらかんやらとか、まあいろいろ若手を使い回し、使い古している状態とか、まあなんかそういうのを思うことはもちろんあるし、コレクターさんというか若手の作品を安いからという理由で、ちょっと買っ、いくつか買って、まあその後、毎年毎年その新しい若手を、の作品を買い続ける人もやっぱり一定数いて、うん、で、だから3年目、4年目の人たちにはあんまり目を向かなくなっちゃうとか、まあ、なんかそういうことももちろんいろいろ思うんですけど、うん、ただ、そうですね。いい、うん、難しいな。なんか、日本、なんかどうしても僕はドイツにずっと行って、ドイツからそのキャリアをスタートしたこともあって、日本のアートシーンとかあまり詳しくなかった状態からスタートして1年経ったわけですけど、思うことはやっぱすごくあるんですよ。で、業界にどっぷり使っている状態で、なんかドイツにいた時っていうのは、ドイツのアート業界がどうこうみたいなことを、全体を見てどうこうみたいなことやっぱしなかったし、できなかったんですよね。なんでかっていうと多分、単純に、アートマーケットが日本が狭すぎるがゆえに、全部行き届いちゃう。全部って言うとあれだけど、ある程度行き届いちゃう。目を光らして、背負おうと思えばできちゃうっていうのがすごく良くもあり悪くもあるなと思っていて、ドイツだとさっき言ったみたいに国がバーって広いヨーロッパっていう国一個みたいなことを考えると、やっぱ状況を追い続けられないわけじゃないですか。だから、もちろんドイツがどうこうみたいなことはもちろん思うんですけど、追えるほどの規模じゃない。人口も多ければギャラリーも多いわけで、うん、で東京と大阪みたいな2店舗だけじゃない、2箇所だけではなくて、まあ、ベルリンは一番としても、まあ、ケルン、フランクフルト、ミュンヘン、ハンブルク、ライプツィシュ、ハノーファーとかね。まあ、なんか、ある程度大きな街っていうのは点在しているから、まあ、そういう意味で見なきゃいけない場所っていうのはやっぱ多いで、追い切れないし、SNS でみんなそんなにすごく頑張ってるわけじゃないから、そういう意味でも追い切れないっていう感じだったんですけど、うん、追い切れちゃうからこそ日本がすごく狭くて動きにくいの、動きやすい人ももちろんいるかもしれないけど逆に、うん、でもなんかいい噂も悪い噂もどんどん入ってくるし、うん、なんかノイズが多いという言い方もね、それが嫌になって SNS やんない人もたくさんいるんだろうなと思うんですよ、アーティストにとってね。言い方悪く言えば、なんかあんまりいい作家じゃないとか、キャリアが全然変な作家なのにバカ売れしてるとかっていうのってもう裏が見えるじゃないですか。うん、で、それはもちろん嫉妬とか妬み、嫉みみたいなのも含めですけど、 いい気持ちはしないと思うんですよね。その負の感情を置いて差し置いても、まあちょっと変じゃんっていう作家は山ほどって言ったらあれやけど、たくさんいて、事実いて、で、コネだなんだっていう業界が色濃く出たりとかもするし、ね。で、さっき言ったみたいに若手を使い古しちゃうっていう、若手だけが一瞬だけ注目されて、で、2、3年目の作家に関してはもう、2、3年っていうか、以降、それ以降、5年目、10年目の作家がどんどん、10年目があれだってことで本人の、責任な気はするけど、3年目、4年目、5年目、1年目があんなに人気だったのに、5年目にはちょっともう色濃くなって、色が消えていて、7、8年目になるともう完全に辞めてる作家ってのがめちゃめちゃ多いとかっていうのは、そのなんか変じゃん、歪んでんじゃんって気がするわけですよ。その実力がなくてとか、なんだらかんだらっていう本人のポテンシャルの問題で8年後に消える作家、いずれにせよ消える作家っていうのは一定当然、どの国だろうが、どの業界だろうがいるわけじゃないですか。そろそろ年齢的に30ちょっとぐらいで見切りをつけるとかね、その結婚出産とかいろいろあるタイミングで夢ばっか追ってらんないなみたいなのってどのジャンルにもあるじゃないですか。ただ僕が言いたい、なんか歪んでんだと思うのはそこではなくて、そこ8年目で消えるのは別にいいんですよ。10年目で消えるのは別にいいんだけど、問題は1年目2年目でめちゃくちゃもてはやされた人がなんで5年目から失速するのかっていうこと。で、それは本人のせいじゃないと思う。本人は頑張ってたし、その、1年目で調子乗って、なんかその、あぐら書いちゃって、進化しなくてみたいな、本人の完全な責任ですっていうのなら別にいいんだけど、結構そうじゃないというか、1年目、2年目がおかしいっていうのってちょっと歪んでるじゃないですか。で、日本のそのコンペとかっていうのは、なんて言ったらいいのかな。なんか海外のコンペを見ていると、やっぱり別に20代の作家が賞を取ってるのって別にそんなないわけですよ。そんなに多くなくて、もちろん、その学生よりも、その学生の5年後、10年後の方が、いい作品作ってるの当然じゃないですか。だってキャリアが伸びれば、いい作品成熟してくるべきじゃん。で、そうだと思うわけですよ。学生だって学生レベルだなと思うわけじゃないですか。だから、賞を取れるっていうのは、その学生のみのコンクールとかってのたくさんあるわけですよ。それは別に置いといて、35歳、40歳までのが、まあ一応若手が出てるとややこしいけど、40歳までとかの制限がある賞は割とあるわけですけど、だったら40歳付近の作家が賞を取ってるわけですよ。ちゃんと海外のコンペは。そうなるべきじゃん。そうじゃんっていうのはすごく思うわけ。別に40歳が絶対いいってわけじゃないけど、その、20歳そこそこの学生の作品よりも成熟してるよねっていうのは当然だから、そういう賞の上げ方っていうのは当然だろうなと思うわけですけど、日本だと、それが40歳ぐらいの締め、あの、制限のさ、コンクールでも、大学生とか学生1年目を出て1年目院出て1年目の今ちょうどあの卒展でめっちゃ大注目でしたみたいな人が賞を取っていくと。そうで、どの毎年毎年見てもそうなわけですよ。ってことはもう賞を上げてる側、主催側、コンクールの主催側、審査員がもう若手の、要は人気の作家をさらに押し上げようっていうことしか見てないわけだよね。そう。っていうことをやっちゃうと、そこに、それの作品がしかも安いわけじゃないですか。キャリアが浅いわけだから。安いから、その、若手が大好きなコレクターさんがそれを買う。毎年リロードされていくわけじゃん。新しい作家どんどん来るから、出てくるから。1年目の作家をどんどんこう応援する。応援することが悪いって言ってるわけじゃないけど、そう。もっと3年目とか5年目の作 ッカーをほったらかしにしてあげないでほしいよね。1年目の作家を買ったんだったら、その作家を決めて何年も長期的に見てあげてほしいなと思うわけですよ。そうそう。なんか僕が言いたいのは、僕はなんかまあ10年目ぐらいで、10年目の僕に注目してくれないのずるいずるいって言ってることじゃなくて、僕のことは別にどうでもいいんですけど、その全体として、3年目、5年目の作家が失速するというか、消えていくっていうのがあまりにも多すぎるのはちょっと歪んでんなと思うわけですよね。うん。まあまあまあ、そう。っていうその業界の、まあ、狭さゆえのとかってのももちろん思うし、ね、難しいんですけど、じゃあどうすればいいのかっていうのはすごく難しい。コンクールがもっとそういうハードルの高いコンクールをバンバン作るべきだと思うし、作るというか、審査員がそれをちゃんと選ばなきゃいけないよねと思うわけですよね。うん。で、ただ、一個ここに問題があって、その、まあ、未発表作品に限るっていう、僕の、なんか、僕がずっと言ってるんですけど、なんで日本だけの、なんか謎の制限があったりとかするがゆえに、30代とか30代後半の作家が、そもそもコンクールに応募してないケースはすごくあるんですよ。そう。なぜかというと、もう若手しかどうせ受賞しないじゃんっていうのが丸見えだから、もう、キャリアがある程度ある作家はもう応募しないっていうのがもう出来上がっちゃってるっていうのはすごくあるから、もうなんか、そういう意味も含めてやり直さなきゃいけないですよね。そのコンクールも、リセットしなきゃいけない気はするんですけど、そもそも応募してないから。で、どれくらい、だから、資生堂エッグぐらいじゃないと思う。その、いろいろ日本の1年ぐるっと丸通しで見て、助成金とかはもちろんいい作家に与えてるなと思うんですけど、コンクールとかっていうのはもう、資生堂エッグぐらいで、それ以外は、まあ、ボーカーは置いといても、それ以外はもう、もうなんか、あれっすねっていう感じですよね。うん。だから、良くないなという、そういう意味で、なんか結構ね、日本のアート業界歪んでいて、コネとかというか、まあその、コンクール主催側、お金持ってる側とかが、もうなんか、ちょっと、場を荒らしているじゃないけど、ことをやっちゃってんなっていう気はすごくします。これは多分、なんか、僕のちょっと言葉が足らないというか、言えないこともあるから、あんまり言葉を濁しながら今喋ってますけど、多分、聞いてくださってる方の中で、そのアートウォッチャーとかですね、業界の方、詳しいことを知ってる方は多分、うなずいて聞いてくださってると思うんですけど、本当にね、やるなら隠れてやれよっていうね。うん。隠れてバレないようにやってほしいところだよねっていうのはたくさんありますよね。はい。まあまあ、なんかそういうのを憂いていてもしょうがないので、まあ別にそれはいいんですけど、まあなんかそういう意味でも、マスを取りに行ってもしょうがない部分はあるのかなと思うわけですよ。うん。で、なぜかっていうと、マスを取りに頑張ったとしても、すごく嫌な言い方をすると、そういう、なんて言ったらいいんだろう。そういうコネだなんだのゲームに乗って、もうすでに乗っかっていて、波に乗っかっている作家には勝てないなっていうのはすごく思うわけですよね。うん。そう。で、本人たちも気づいてないケースがあって、ちょっとかわいそうだなと思うんですけど、うんうん。でこればっかり、こういうのは、こんなことばっかり言ってると、なんかね、妬み、そねみに聞こえるから、そねみ合ってる？うん、妬みに聞こえるから、まあ、これを言ってもしょうがないんですけど。だから、まあなんか、そういうところには、やっぱり距離を置くべきな気はしました。妬みに聞こえない風な話をすると、なんかね、妬みにも思ってないんですよ。もう本当に、わ、なんか、ちょっとそういう作家を見るとそのレールに乗っちゃってる作家を見るとちょっとかわいそうだなと思うっちゃうってるもうすでに他の作家とも喋ってたんですけどこれに乗ってしまうがゆえに 5年後に消えるのはもうなんか分かっちゃってるからっていう話があって、難しいですよね、そういうのってね。5年後はやっぱ誰にも分かんないけど、乗ると消えるルートになんだなっていうのはちょっとかわいそうな気はしますけど、まあまあまあそういうのは置いといても、何を言いかけたかっていうと、じゃあどうすればいいのかっていうと、わざわざそういうそこと距離を置く必要はあるのかなと思うわけですよ。SNS とかを見てるとやっぱりそこがもてはやされて、そこを見て注目を浴びるのは、まあ、しょうがないと思うんですけど、なんかあえてやっぱそこから距離を置く必要があるんだなと思いました。それを毛嫌いしてる人はやっぱコレクターというかマスの中にも一定数いて、そういうとこはもう極力見に行かないとか、もうそういう作家はって思ってらっしゃる、まあ面の肥えたというわけじゃって言っていいのかな、っていう方はたくさんいて、逆にそこを取りに行ったりとか、そこをなんか羨ましがっちゃって、それをなんとかがむしゃらに取りに行こうとかすると、まあ多分、なんか流れ玉を食らうというか、あんまり良くないんだろうなっていう印象でしたね。ここ最近の、アート業界を、日本のね、アート業界を見ているとという感じでした。もうね、本当にここでは言えないぐらいのえぐい話とか、やっぱ業界でいるとすぐ噂が回ってくるんですよ。そう。だから、もう、回ってきちゃダメだよね。そのもっと隠れてやってほしいよねっていうのはありますけどね。透けて見える活動をね、しない方がいいなと思いますけど。まあ、なので、まあ、結果的には、やっぱり、地道にね、いい作品を作って発表していくっていうことが重要なんだろうなと思うので、僕はそういう意味で1年目。いや、終わって2年目なわけなので、まあ、あんまり焦ってもしょうがないな、とはもちろん思うんですけど、まあ、なんか、幸いというか、僕はそのドイツでギャラリーもあるので、日本だけで展示をせずにですね、いろんな、まあ、ヨーロッパで展示を、の機会も増やしていかなきゃいけないな、とはもちろん思うんですけど、まあ、あとは、なんか日本でもうちょっと、計画を立てて、がむしゃらにというか、無鉄砲にというか、無計画に、ただただこう展示をやっていても、あまりいい結果を生まないだろうなっていうのは見えているので、そういう意味でも、何か、ちゃんと計画を立てて、取りに行くものは取りに行かなきゃいけないし、まあ、外に出るなら、出るタイミングなり、出方を考えなきゃいけないし、っていうのをやんなきゃいけないんだろうな、というのが印象、なんか、個展、自分の個展を顧みて、で、いろいろ考えたりとか、いろいろ思ったことの総括な感じはしましたね。ちょっとなんか話がトゲトゲしいというか、あれだったんですけど、それくらい、なんか、どっぷり使ると見えてくることもたくさんあるな、という感じでした。本当にね、難しいですね。日本のアート業界っていうのはすごく、難しいな。狭いからゆえに難しいなと思いました。逆になんかその、なんかビジネス用語みたいなことを使うと、参入障壁がすごく高い気はするんですよね。ここを超えないと、その、注目などに乗らないみたいなことってあると思うんですよ。例えば、ギャラリーを見つけれないとか、なんか、賞を取る取らないとか何でもいいですけど、なんかそういうので、ある程度の知名度のハードルを超えさえすれば、もしかしたら、その超えるまではすごく障壁が高い気がするんですけど、そこからちょっと、もし超えれた場合は、また戦略というかね、動き方が変わってくるのかなという印象ですね。なので、まあ僕が今どこの立ち位置にいるのかもちょっと不明ではあるんですけど、まあなんかこういうね、ノートだったりとか、まあ、ポッドキャストだったりとかですね、まあなんか、話せることは話してですね、なんかちょっと今回ちょっとあまりいい雰囲気ではないんですけど、はい。まあなんか、皆さんと情報シェアしながらですね、できればいいかなと思います。なんか、例えば僕よりも、なんか若い方とか、キャリアがまだ、その僕よりも低い方、見えてる世界がちょっと、っていう方 がこれを聞いてる場合はあまりこう落胆せずですね、今見えてるあんまり良くない出方をしている状なんか場所人とかっていうところから、まあ、距離を置くのが一番いいのか、精神衛生上もいいだろうし、あの別の歩き方があると思うから、そこだけが世界じゃないし、その世界というかアート業界じゃないし、そこをみんな分かってて、あのそこから距離を置いている、まあ、アートウォッチャーの方とかコレクターさんもたくさんいらっしゃるから、そこにリーチできるようにした方がいいのかなという気がしました。みんなあれがよくいいと思ってるわけじゃないから、なんか華々しく見える人もたくさんいると思うんですけど、よくよくいろいろ、まあ、細かく考えてですね、あのやるといいのかなと思いました、まあ、もちろんいろいろ言いましたけど、結局はね、自分の作品が良くないと話は進まないし、でもかといって話が作品が良かった良ければ全部いい、あの何とでもなるわけじゃないから、それなりに注目度、知名度がないとどっちみちやっていけない世界だしね、嫌だなというか難しいなと思うんですけど、いや本当にね難しいわけですよ。これなんか話すとまた別の回になっちゃうから、まあなんかもうだいぶ長くなっちゃったんで、もう話し続けてもいいんですけど、結局どっちみちもっと長くなってもいいやって今言いましたけど、何がいいかどうかっていうのは今度また難しいわけですよね。まずなんかたくさんの作品を見てほしいんですよ。いろんな作品を見て何がも被ってないかっていうことをやっぱ考えなきゃいけないし、美術として何が評価を受けるのかとか、今自分の作品がどういう作品に見えてるのか、人から見てっていうのはやっぱり作品を見る数が多ければ多いほどちゃんと見えてくると思うんですよ。で、なんか自分の作品すごくいいと思うんですけど、なんで売れないんですかみたいなことを聞か、売れないと思いますかっていう質問をもらうこともあるわけですけど、単純に、個人よがりのいい作品だと本人が思ってるってだけで、それ作品を見てる量が少ないっていうのはもう見たらわかるわけですよ。この作家とこの作家とこの作家知ってるみたいな話になっちゃう。わけですよね。そう、知らなかったですとかってなっちゃうと、あなた以外の業界の人たちはみんな知ってて、で、あ、だからあなたの作品を見ると、あ、もう別に何も物新しくないし、もうなんか既視感あるいまくるんだけど、あなた本人だけ知らないっていうケースがあるから、やっぱりそうなるともったいないので、作品を見た方、見まくらなきゃ、本を読みまくった方がいいとは思うんですよね。そう。そこだとしても、まあそれが最低条件だとしても、それを超えたとしても、結局いい作品か、何がいい作品かっていうのは、その、人に委ねられてしまうし、その業界関係者かつ、まあなんかすごい評論ができる人だとしても、その人たちが10人集まれば、10人十色の、まあ、いい作品っていうボーダーラインとか判断基準はあるわけじゃないですか。だからどの作品がいいんだっていうのは一概にはもちろん言えないわけですけど、ただある程度はあるなとは思っていて、そう、だからなんかそれをこう歪む、まああんまりこう独りよがりにならないのがすごく大事な気はしますね。いや、なんか暗くなっちゃった。はい。暗くなってもしょうがないので、はい。ちょっと長くなってしまったらね、これくらいで終わりましょう。はい。なんかまた、回を分けて、次回別の話をしましょう。なんか定期的に何曜日更新とかにしようかなと思うので、ちょっと、個展でね、少し時間が空いてしまったんですけど、はい。できるだけ更新頻度を上げようかなと思ってます。はい。告知という告知はあまりなくて、4月、5月は、ドイツでもしかしたら発表があるのかもしれないですけど、6月は、僕が三重県立美術館のギャラリーで、1週間だけちょっと展示をするのがある程度で、まあ、三重県近郊の方はぜひ、 お越しいただければなと思うんですけど、はい。もうちょっと、学芸員さんに見てもらいたいなっていうだけのためにやる展示なので、はい。でも今後は貸しギャラリーとかでね、展示なかなかできないので、キャリア的にも。まあそういう美術館の貸しギャラリーの部分ですね。美術館ギャラリーっていうところで、なんか展示をちょこちょこできたらなとは今後思っているんですけど。うん。はい。っていうぐらいかな。あとは、まあ、ノートの方では、ブログですね。ブログもあるんですけど、ブログやノートの方では、記事が上がっておりまして、はい。メンバーシップもノートではやっております。ので、まあ、今話した内容文章になってたりするので、まあ、同じようなこと言ってる可能性はあるんですけど、月額500円、100円、500円から、記事が全部読めるようになってますので、ぜひぜひ、ご検討くださいという感じですかね。はい。では、だいぶ暖かくなってきましたが、ね、3月とかそういう時期、日本はね、3月、4月のそういう時期ですけど、引っ越しだなんだあるかもしれませんね、皆さんね。はい、ではなんか、季節の変わり目なので、風邪をひかぬようお気をつけください。ではでは、また次回。どうい。